私が奇跡な話をいたしまして、なぜ私はこういう奇跡的な神秘的な話をするかと言いますと、近頃三菱重工のビルであるとか、狭間組の本社および工場の爆破であるとかいうのがね起こってきて、そして人心が荒れている。その荒れているのは唯物論で、神秘の世界はないんだと。悪いことは私毒であると、思想を破壊するのは面白いなんていうようなですね、そういうことをした結果がどういうように霊的世界につながるかということを知らないもんで、で因果は巡るという法則に従って、やがてその人自身が人に与えただけのそのものが自分に循環して帰ってくるんだというような霊的因果関係というものは知らない。だからこの霊的因果関係というものを知る教育をしたならば、ああいう悪い破壊的なことは自然と静まってしまうという、そういう意味においてですね、この我々は肉眼で見る物質世界の他にもっと神秘な世界があるんだということをですね、知っていただきたいと私は思うから、こういう話をしているのであります。神様の方でもそういうことを希望しておられるので、最近ね四次元の世界というものがですね、だいぶ叫ばれるようになってきて、出版物でもたくさんこの四次元の世界に関する書物がベストセラーになって売れたりしているのでありますね。それでこの世界に起こることは、まず霊の世界、もっと分かりやすく言うと心の世界と言ってもよろしいです。心の世界にできたものが形の世界に移ってくると。それで4年前に観世音菩薩が成長の家のマークをつけておられた。そのマークは人間界におるものは、その門脇勘次郎さんだけがその霊眼で見た、霊の目で見ただけで誰も知らない、誰も知らないし、その体験を言った時に私にも話せなかったです、そのマークのことは。だから誰も知らないのにね、その4年前に見たところのマークが、それも全然関係のないね、時の定点の彫刻部の審査員である山根康晴先生の図案の中に出てきたという神秘ですね。そして、霊の世界、心の世界にあるマークが4年後に形の世界現れてきたと、まあ、こういう実例によってですね、我々の運命は良くしようと思っても、物質界のものだけを追っかけ回しとっても、その霊の世界にないものは移ってこないんだと。だから霊の世界に、心の世界にね、善行、良き行いを蓄えておかなければいかんということをね、知らせなければならんと私思うのであります。で、なぜ感度の方がそういうように、この奇跡を起こす媒体になっているかというと、これは観世音菩薩が感度の方を注ぎたもうという主上の煩悩の炎を滅除したなると。煩悩というのは人間の心の迷い、それをですね、甘露の方の力によって、その迷いをなくしたら、迷いの現れであるところの不幸が消えるという、その法華経の真理がこの形の世界に現れたのがこの甘露の方であるので、それで高級霊がですね、高級霊というと、我々の祖先なんかで、その霊魂が霊界において修行を積んで、そして神通力を得て人を助け得られるようになっている、そういうのが高級霊、 あるいは神様から直接エンジェル、すなわち天使、天の使いとして使わされている、まあ、こういうのはひっくるめて高級霊というわけなんですけれどもね、その高級霊、が私にインスピレーションを与えて書いた詩、それは詩というものは作者のね生命のリズムが映っているものです。それで僕が書いた感動の抱負ですけれども、しかしながら実は僕はみたいな谷口正治みたいな人間がだね書いたもんがそんな奇跡を表したりするはずがない。だから私はたら万年筆代わりになったようなもので、書いたのは観世音菩薩が甘露の方を注ぎたもうて衆生の煩悩の炎を滅でしたまうためにお書きになったお経なんですね。だからその詩の中にあるリズムは観世音菩薩の心の中にあるリズムである。したがってこの甘露のその詩が書かれているところの お経はですね、常にその詩のリズムを放散しているわけです。詩の言葉のリズムを。それで、これが観世音菩薩の救いの力と波長が合うということになるわけですね。それでいざという時にそういうね飛行機墜落、だから墜落する前から前の破れかけているこの搭乗服を着た方が危なくないというような感じが起こって、その日に限って新しい立派な搭乗服着ないでそのまま着ていって、それでそれが破れてちぎれて、飛行機に引っかかっても体が外れて助かったというようなことが起こるようにね、自然とこの高級霊が運命を、我々の運命を修正してくれるその媒体になっているわけなんですね。まあ、そういうわけで、甘露の方がいろいろそういう奇跡的功徳を表すんだと思うんです。その奇跡の一つとしてですね、48年の12月の4日一昨年ですね、今度清張の家の九州別格本山というのができまして、そこの連成道場ができました。それでその時の多分第1回か第2回の連成会に出席した人の体験談であります。昭和48年12月8日九州別格本山っていうのはどこにあるかというと大村湾というのがありますね。長崎県西園木郡西肥町、西肥とは西の彼の町と書いてある、西肥町西の彼の町亀岳というところに九州別格本山というのがありまして、3年ほど前に、80万坪の山林を買収しましてね、そこに本山を造成するというので、まず第一拠点としてそこに連成道場ができたんです。その48年の12月の8日に連成が始まった。その時にね、佐賀県の佐賀郡諸富町というところに住んでいらっしゃる佐々木貞義さんという40歳の連成参加者の会社員の方がこういう体験談をおっしゃったんであります。皆さんありがとうございます。本日総裁先生ご臨席の前で見談を発表させていただくことを無上の光栄と感激に堪えない次第でございます。私は佐賀県有田町にございます深川政治所販売株式会社佐賀営業所に勤めております佐々木貞義というものでございます。去る9月24日の出来事でございまして、福岡県にございます太宰府町の太宰府天満宮境内におきまして、22日から26日まで特別に天満宮より指名されました業者が品物を持ち寄りまして、天神祭りと申しますが出張販売をしていました。深川政治 販売株式会社よりも政治というのは登記時期の時をこしらえ時期をこしらえるという政治です。これ有田焼のところであります。深川政治販売会社より2名、安野会社から2名、この4人は遠いので天満宮の飛び運命会館の2階天杯の間に宿泊していたんでございます。24日も10時開店なので、会館より100メートルほど離れた展示場へ、すなわち直売場へ、9時半頃に出て開店準備をしていました。ちょうど10時10分頃、火災発生、職員全部集合とマイクの音もけたたましく、職員の方は現場へ急行されたわけであります。私たちも もちろんのこと一目散で走りました。なんと運悪く私たちの宿泊している飛び夢会館ではありませんか、その火事が起こったのが。その上また私たちの宿泊している天杯の間から火が出たって言うんです。もう会館の会場には上がることもできず、窓からはものすごい煙と炎が立ちこもり、ただ足が震えて呆然としているばかりでございます。約1時間余りで鎮火しました。その後警察署、消防署よりはもちろんのこと、数時間にわたり取り調べられたことはもちろん、勇敢には4人の宿泊者のタバコの不始末と書かれているではありませんか。そして不運の一日が過ぎたんであります。翌日になりまして実地検証が始まり、まあ4人のタバコの不始末とか漏電とかいろいろ意見が出たようでございますが、私たちの出張は何回も経験もあることだし、火の用心には特に気をつけておりました。また会社の方針で出張販売の時には特に火の用心については日頃厳しくご指導をいただいております。私は一抹の不安もなく確信も持っておりました。後日タバコの不始末でないということが明らかになり、気持ちも楽になってほっとしました。会場においてその火を発した天杯の間ですね、会場に置いておった所持品のカバン類、出張の書類、そして下着類、カメラ、映写機などとは皆跡形もなく会館は全部全焼してしまったんであります。ここで私は皆さん方にただ一つだけ残っていた品物があります。皆さん何だとお思いになりますか。私がいつもカバンの中に入れていている生協甘露の方が焼けずに開花に残っているではありませんか。私はその瞬間それを見たとき体が震え、いつの間にかありがとうございますと合唱していました。皆さん何という大奇跡でしょう。崩れずにあの大火の中で焼け残った生協が確かにここにあるということは奇跡という他の言葉はありません。幸いにしてこの飛び夢会館だけが燃えただけで、会館の隣は天満宮幼稚園、その他住宅も密集しておりました。しかし炎焼を免れたんであります。これも幸いに甘露の方がこれを守ってくれたんだと思うのであります。これはきっと何かがあると思い大事にして27日に持ち帰り、早速金ヶ谷先生、これは有田焼の深川製磁所のこの工場長していらっしゃって、で成長の家の地方講師をしていらっしゃる人であります、金ヶ谷先生に、その甘露の方焼け残りを持って帰って見てもらいましたって。これは実際不思議じゃないですか。この自分の泊まったこの会場のね、天杯の間、天王が、そこから火を発して、でそこにあったものみんな焼けたと、そこに置いといた自分の手提げの革カバンも焼けたと、その中に甘露の方を入れといたと。ところがね、みんな焼けているのにその焼け残りの甘露の方が誰が持ち出したのか、1階にねそれが見出されたんですね。そして、その飛び梅会館だけが焼けたけれども、隣の天満宮幼稚園やら その他の住宅に延焼しないでそのまま助かったというね、まあ、こういう奇跡が起こってきた。これがその時の盛況ですと言ってね、皆さんに甘露の方の、焼け残りを見せられたわけなんであります。時間が参りましたので今日はこれ